スト。
どうも小出雄介です。
生和美です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りない小出雄介と生和美が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエイム的良心を司る番組です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
夜遊びのさ、
お
アイドルって曲あるじゃん。
急に急にそっち系の話題来ましたね。
そう、
はい、ありますね。
夜遊びのアイドルっていう曲、
はい、
知ってる？
当たり前っていうのもあれだけど、知ってますよ、知ってます、
はい、もうあれさ、うん、すごい流行ってるのよ、
うん、ちょっと待ってくださいよ、何なんですかその言い方
すんごい流行ってて、はい、韓国のアイドルとかも、
うん、やってるよね、TikTok とかで。
TikTok で、うん、あのカバーダンスをしたりとかしてるくらい流行ってる、うんうんうん、だからもう国内で流行ってるではなく、
うん、
そういうこう SNS 上でのバズっていう意味では、うん、もう海外に、うん、世界レベルの流行ってる曲になってるわけじゃないですか、うんうんうん、すごいなって思ってるんですけど、うん、その現象自体が、うん、で僕、そのアイドルっていう曲についての、うん、まあなんかいろんな意見、
うん、
まあ何ですか、評論的な、
うん、考察とか
ご意見みたいなのを、うん、別に積極的に見てたわけじゃないですけど、うん、なんかタイムラインで流れてきたやつとか見てたら、うん、まずあのラップパートに関する言及が、
うんうんうん、
要はあれはラップじゃないみたいな、
うんうんうん、
ことを言っている人がいて、
うん、
どうやらでそれに対して、うん、いやいやと、そのアイドルのやるラップっていうのはそもそも本当のラップなんじゃなくて、
うん、
そのラップ的なものであると、
うん、
でそれは別に K-POP のアイドルもラップパートあるけど、うん、あれもさ、すんごいラップっぽくはやってるけど、うん、本当にラップでもないじゃない、
うんうんうんうん、
ヒップホップ由来のものだし、
うん、
ラップパートだけどガチである必要はあんまないっていうさ、
うんうんうんうん、
あれ上手いよ、めちゃくちゃ上手いし、うん、でラッパーっていうパートもあるからさ、
うん、
でなんだけどそれが本当にラップである必要性があるのかっていうとさ、うん、またちょっと違う話になってきたりするじゃないですか、うん、だからアイドルソングにおけるラップっていうのは、うん、本当のラップじゃなくてもいい。でつまり、
うん、
アイドルソングっていうのは、
うん、
まあ、これまでもその僕と難波さんもよく話してきたことかもしれないけど、
うんうんうん、
そのまがいものの面白さっていうのが、
うん、
ある
そもそもね、
うん
うん、
例えばベビーメタがそのヘビーメタルをこう取り入れたアイドルソングを始めた当初とか、
うん、
まあ思いのほかガチだったっていうのは
うんうん、うん、
その後どんどん分かってくることだったけど、最初はやっぱりそういうネタに見えてたじゃない、一、うん、曲聴いた時は、まあ、
パロディっていうかそうですよね、
うん、でそういうそれを、うん、その全然メタルきっと知らないんじゃないかっていう、
うん、
女性が歌っているっていう面白みみたいなね、うん、そういうこうまがいものの面白さっていうのがアイドルソングにはあるものだと思っているから、
うん、
だからその、アイドルのラップが本物か本物じゃないかっていうと、うんうん、そんなのはどっちでもいいっていう、
そうなんだよね、
そう、うん、っていうのが、っていう意見があると、
うん、
っていうのも見てて、ああなるほどって思ってて、
うんうんうん、
っていう風に、
うん、
あのアイドルっていう曲はそのアイドルっていうアイドルソングっていうもののメタな、
うん、
あの視点もある曲だなっていう風に思っていて、
うんうん、
だからそのあのラップパートっていうのも、うん、そういう意味では正しい、
うんうんうん、
あの実にアイドルソングマナーな、
うん、
あのラップの入り方だったと思うし、うん、で僕は一番あの曲に関して、
うん、
あのもうあこれがやりたかったんじゃないか、まあ、やりたかったことの一つなんじゃないかなっていうふうに思ってるのが、うん、あの曲の、まあ、フックになる部分でさ、
うん、
あのてんてんてんてんてんてんてんってい
う
ところあるじゃないですか、
うんうんう
ん、でそのメロディーあの曲の中で何回も出てくるでしょ、
うん、
てんてんてんてでんてんてでんて、うん、あれさ俺この10年ぐらいそのアイドルソングを聴くっていう で聞いて、うん、なんかその年間ベストを出すみたいなことをやってきてる中で、うん、その特に地下アイドルの曲を聞いてて、うんうんうん、そのデンデンデンデデンデンデデンがもう信じらんないから出てくるの信じらんないから出てくるの
はい、うん、わかります、わかります、その通り、
あのパートさ、うん、信じらんないくらい出てくるでしょ、うんうん、でみんなさ、うん、それを当然のごとくさ、うん、やるじゃん、うんうん、やってるじゃん、
うん、また来たか
っていうね、また来たかって思うじゃん、うんうん、またこれかって、うん、で俺本当にそれディグってて、うん、何曲か連続でそれが来た時にうわーってやめろーっていう風になってたし、うん、で僕はその年間ベスト、アイドルソング年間ベストを決める際に、うん、あのメロが入ってた段階でもう僕は入れないっていう風に決めてたんですよ、うん、でそれくらいなぜかアイドルソング界隈に蔓延しているリコシェであるし、うん、で僕はそのメロがちょっともいいと思ってないの、
うんうんうん、
でんでんでんでれんでんでん、これ何が面白いのっていう風に僕は思ってて、うんうんだからそれが入ってるアイドルソングはもう自動的にあのもう思考停止してるなって思って選んでなかったんですよ、うんうんうん、でも今回その夜遊びのアイドルはそれをもう確信犯的にあえて入れ込む、うん、そしてあの曲が日本国内のみならず世界的なバズを起こしているものになった以上もうでんでんでんでれんでんででんを殺したなって思ったんですあの曲
ついについ
に、うん、あの曲がこの国内の地下アイドルシーンに蔓延していた、うん、でんでんでれんでんでれんを YOASOBI が殺したなってい
や
で、ね、だからこれ以降ね、うん、だってこの曲がこれだけ広まったこれ以降、うん、あのでんでんでんでれんでんででんはいやそれ YOASOBI のアイドルじゃん
になっちゃうもんね、
もうなるから、
うんうんうん、
だから使えない、うん、もう 今までは地下アイドルのだそのこれは誰が始めたものですっていう分からない状況だったから、もう
作法の一つだからね、
そう作法として広まっちゃってたけど、うんうん、今もう夜遊びがそれを世界的なものにしてしまった以上、
うん、そうなんだよ、
今後あれをやるってなったら、うん、それはあれそれは夜遊びじゃん、うんうん、にもうなると思って
ねえ、
で僕はだからそういう意味で、うんうん、YOASOBI のアイドルっていう曲が持ってるそのまあメタ的なあり方、まあそれそこにはあの曲を作っている人たちのそのアイドルソングへの批評感もかなりあると、でそのラップのことしかりって思ってて、そういう意味でも、まあ、本当によくできた曲だな。
でだからさ、これアイドルを追ってる人とか追ってた人からしたら誰もが思うことだと思うんだけど、うん、なんでこれアイドルから出てこなかったのかなっていうのはみんな思うよね。
そうね、
うん、ちょっと切ない気持ちになるよこれを YOASOBI がやってしまってバズってしまったら、うん、マジでアイドルなんだったんっていう気持ちにはちょっとなりましたよね、
うんうん、だからこれ結局さ、うん、そのアイドルをやっている、うん、その運営およびプレイヤーおよびそのシーンにいる人たちには出てこない俯瞰
の視点ってことだね。
視点によって作られたものだし、だってそのさっき言った作法としては十分踏まえられちゃってるわけだから、それを踏まえてさらにこうまあ高い次元のものを作られたっていうことなので、まあね、でもそれその作法にのっとって作られたものを、うん、その K-POP のアイドルがさ、
うん、やってるっていうのはね、
チャレンジしてるのとかがさ、本当はその状況をさ、
うん、
アイドルシーンから出したかったんじゃないの。だってみんなそれ踊ってる、それさアイドルの曲だからって言ってみんな、うん、K-POP のアイドル踊ってるけど、それはアイドルソングじゃないんだもん、
うんうんうんうん、
アイドルって曲だけど。
そうなんだよな、うん、まあ、逆に言うとだからその可能性は持ってたわけだから、
そうだね、
その地下アイドルのパワーっていうのがさ、うん、だからなんかねえ、まあ誇っていいことなのかもしんないけどね、
う
ん、
まあそのカルチャーが、うん、ここまで積み重なってきたから、うん、こう練り上げられてきだからこそ生まれたアイドルっていう曲だと思うし、うんうん、まあ、原作の推しの子だとも思うから、
うんうんうんうん、
まあそれは絶対 あの文脈としてはつながってはいるんだけど、
うんうんうん、にしてもねとは思うよね本当 ね、
そうね
不思議な現象だよ本当に
あのでそれに匹敵するメタ構造というか、うん、メタ視点の曲としてはやっぱりネギっ子の、
うん、
あの小西さんのさ、
あ、
アイドルばかり聞かないで、
うん、聞かないで、
うん、まあ結構それに近いよね、うんうんうん、あの持ってるものとしてはね、
確かにね、うんうんう
ん、まあなんてことを思ったりしました、
うんうん、まさかコンプロラジオで夜遊びの話すると思わなかった、
うん、俺も夜遊びの話したの初めて、うん、
意外としないからね
意外としないからね、
うん、
そうでもねその夜遊びも今やうちの前のマネージャーがやってるところなんです
あそうなんだ
そうですへ前のマネージャーが、まあ、チーフだし現場にいたのがずっとうちの現場だったやつの、うんうんまあ、大久保っていうマネージャーのその下にいたのがやってる
んですよ。あ、そうなんですね。それは全然知らなかった、
うん。頑張ってるなって思いますけどね。うんうんうん、っていう雑談から始めさせていただきました。
はい、今日は2回目なんで、
うん、
お便りですかね。
読んでいきましょうか、
うん。
もうちょっとたくさんいただいておりまして、
はい、
気になるものをバンバン読んでいきたいと思います。
はい、
東京都、真夏の夜の夢さん。
はい、
いただきました、これさん南波さんこんにちは、
こんにちは。
夏なので私が数年前に体験したちょっと怖い話を送ります。ありがたいです、当時菅田将暉さんが好きすぎて、
うん、
合法でデートがしたいと思った私は、うん、明晰夢を見るためのトレーニングを始めました、
はい、
明晰夢を見るためには2つのステップがあります、うん、1夢の中で夢と気がつくこと、
うん、
2夢と自覚した上で夢を操作すること、
うん、
トレーニングの結果1をクリアし、
はい、
怖い夢になりそうな時は起きなきゃと強く念じることで起きられるようになりました、
うん、
その日も私は今は夢の中だなと気がつきました。そしてこのままだと怖い夢になりそうな気配を感じたのでいつものように起きようとします、
うん、
起きなきゃと強く念じてはっと気がつくとそこは自分の部屋でした、
うん、
あ、怖かったけど起きれてよかったと思っているとなんだか部屋の様子がおかしいのです、
うん、
部屋に置いてあるものがぐにゃーと歪み不安な気持ちになりそして気がつきます。これはまだ夢の中だ、ちゃんと起きられなかったんだ。再び強く念じてはっと気がつくとまた自分の部屋でした。しかし再び周囲がぐにゃーと歪み、うん、不安な気持ちになります。どうしよう、夢から起きられない、起きなきゃ起きなきゃ。こんなことを3回くらい繰り返した後ようやくちゃんと目を覚ますことができました。でもそれ以来夢から覚められないことが怖くなり明晰夢トレーニングはやめてしまいました。お二人は夢はよく見る方ですか？印象的な夢の話がありましたらお聞きしたいです、はい、こんなトレーニングは
完全インセプションの
インセプションでしたね
世界だよね
いやでもグニャーってなるんだ。
夢の中の夢の中のみたいな、
夢の中の夢の中の夢の中の夢の中の、
うん、俺これね実はめっちゃわかるんですよ。
あ、そうなの。
この話って近畿というか、
うん、
したらドン引かれるんじゃないかと思ってなかなか言えないんだけど話してみると意外といるっていう、
うん、
要は夢を操れるかどうかみたいな、
うん、
で自分も操るタイプなんですけど、
ど
う操るかみたいな話をこの方は夢の中で夢と気づくでしょ、うん、夢と自覚して夢を操作することってあるじゃん、
うん、
俺ちょっと違って体が、うん、もうちょっとロジカルなんですよ。体がめちゃくちゃ疲れる、
うん、
体が眠るんだけど、うん、もう頭が冴えてる時、
はいはいはい、
っていう時に金縛りに遭う、
はいはい、
金縛りになった時に想像する夢みたいな、夢かうつかわからないような境のものっていうのはめちゃくちゃコントロールしやすいんですよ。
ちょっとすげえ気持ち悪い話しだした
なんかもう頭はちょっと起きてんだけど体が先に寝ちゃって、
うん、まあ金縛りになる時だね。
それが金縛りじゃん、
うん、俺は金縛りはあるよ。
あるある、うん、その時にちょっとずつ頭も眠っていく段階っていうのがちょっと狭間なわけですよ。もう眠りと現実のこれ何言ってる、やばい
なやばいこと言い始めてる。いやいや、
で
いいよ。
その時になんか想像したことっていうのが割とコントロールできちゃう、
う
ん
ちわー怖っ、気持ち悪いこと言ってるすげ
だから、うん、可愛い犬に会いたいとか触りたいとかなった時に本当になんか犬撫でてるわリアルみたいな バカみたい、う
ん、そこで出てくるのが可愛い犬触りたいなんかい
だから無論この菅田将暉、菅田将暉と合法でデートしたいもコントロールできますよ、う
ん、まあってことだね、
うん、
南波さん
の夢ですから、
そのメソッドで言うと、
そうそうそう、なんだけどそれが困ったことに、そのインセプション状態なのが、うん、その本当に自分がコントロールしてるかどうかっていうのも分かんなくなっていくんだよね、眠りが深くなっていくから、それ自体が夢なのかみたいな、
おあもう それ自体が
そうそうそう
全体が
うで、そう でやっぱりコントロールできるって言っても 100% コントロールできるわけじゃないから、例えばその犬がと戯れてる時に犬に首を噛みつかれて息ができなくなって、やばいやばい、このままだと窒息して死ぬって なって起きろ起きろ起きろってなって、わって起きる時はある
何の話してんのこれ何の話
これ多分、うん、この話みんな怖くてできないと思うけど、うん、何人かは共感してくれる人いると思う、
本当に、
うん、
いやー俺そんなの初めて聞いたわ、
俺もだから10年ぐらいそれこそインタビューしてますけど、いろんな人に、うん、あの3人ぐらいいました、
えいたんだ、
女性アイドルの方で、
実際
そうこの夢の話に、えこれ本当ですかみたいな、私も言えなかったんですけどみたいな人に、
みんな秘めてんだ、
そうう
ちに、
うん、
これ惹かれると思って、
そうでコントロールの仕方も結構似てる人多いっていうか、
ほう
そうそうそう、
金縛り寸前に、
そう眠る寸前がやっぱりあの一番明晰夢をなんですよ、見やすいというか、
いや俺夢コントロールなんかできたことないわ、
えあれはない、だから起きなきゃみたいにさ、なんか逃げてる時とか
ない、
俺はそこはもうはっきりと、あこれ今夢だからで追われてるから、
うん、
と起きようって思って、
俺だから夢でね、夢だって気づいてないもん俺、
そうか、
うん、
眠りがあれなのかな、いい質の眠りをしてんのかな、
あのあんま見ない
ってことだよね、
うん、
浅い方がやっぱ
そうでしょうね、
うん、
夢あの夢をたくさん見るっていう友達はいて、
うん、
でその人はもうあんまりにも、
うん、
壮大な夢を見たりするから、うん、でそれ全部メモってると、
うん、
起きてすぐ、
うんうん、
でそれを、うん、あの一回試しに読まさせてもらったことがあるんだけど、
うん、
これなんか小説ですかっていうさ、
うんうんうんうん、
内容だし、うん、でこれを全部覚えてんのみたいな、うん、それもやばみたいな、全体的にやばくてそれも、
うんうん、いやだからうつつに近いんだよその夢っていうのが、まあ、
状態、うん、おまあ印象的な夢とかはある、
うんうん
うん、ただ時々しか夢見ないあんまり、
うんうん、
で覚えてるような夢っていうのも、うん、もう年に1回か2回かぐらいなんですよ、
うんうんうん、
でだから1回か2回そういうのがあった時は珍しいって思うから、
うん、
まあ覚えてる時はメモったりとかもするんです、
うん、
でその夢の中で、
うん、
あの起きがちなのが、
うん、
実際にはない場所なんだけど、
うん、
同じ場所出てくるんですよ、
うん、
そういうパターンってあります？
同じ場所？
同じ場所、あの架空の、
うん、
行ったことない架空の場所が何回も出てくる、
うん、あへ
別の形で、
うん、
で僕がね何個かあるんですよそういう出てくるところが、うん、でつい何週間前に見た夢に出てきたのはその何個かのうちの1個で、なんかね遺跡なんですよね、
うん、
なんか縄文時代の遺跡みたいな、
うん、
でそれこそあの静岡にあるトロ遺跡みたいな感じのなんか遺跡の、なんていうんですかね公園というかが出てくるんです、
うんうん、
でその時も何週間前に見た時もなんかそこに行ったらその遺跡のスタンプラリーキャンペーンがやってます、
はい、
みたいな感じで、
はい、スタンプラリー、
そうスタンプラリーのなんかこうシートをもらうんですよ、
うん、
でそしたら全国各地に100箇所、
うん、
全国100箇所の遺跡で
めちゃくちゃ多いね、
うん、スタンプを、うんもらってくると、
うん、
なんかあのあそうで1個もらうごとに、
うん
なんかちっちゃいそのなんかね鉱石みたいなのもらえるんですよ、
うん、
こうそこから多分出土した鉱石、うん、でそこでだ全国スタンプ集めてで100個鉱石を もらうと、
うん、
それと最後にルビーのなんか原石こう掘ったっぱなしの 鉱石の状態の、うん、加工してない状態の、うん、それをプレゼントしますみたいなスタンプラリーによしって言って参加するんだけど、うん、1箇所目にそのスタンプもらって、うん、よし2箇所目行こうっつって、はい、でも2箇所目むちゃくちゃ遠くて、うん、ずっと移動長いっていう夢、うんうんうん、
移動長いの嫌だよね、
うん、夢の中なのに移動の夢だった、うんうんうん、っていう夢でしたね。最近
ツアー中とかだったのかな。
ツアー中でした。
あ、ツアー中、うん、まさにだ、
うん、でなんかそういうね繰り返し同じところが出てくるっていうのは僕はあります。
うん、俺続きがあるな。続きものは
続きもあるんだ。
うん、なんか、うん、タバコをやめてもう十何年経ってるんだけど、
う
んうん、タバコ吸っちゃう夢みたいなのはよく続きもので見る。あ、また吸っちゃったみたいな。あ、
でもタバコやめた人に聞く話だね、うん、タバコ吸う夢見る
とわーってしかまたやっちゃったってなるのよ。夢の中ではずっと何回も吸ってんの。だから何回も何回もあの禁煙を断念しているっていう、うん、
で夢の中ではだからやっぱ脳の中どっかでは、うん、やっぱ吸いたいって思ってるのがいるんだろうね。
そうそうそう、普段生活してる上では全く必要ないんだけど、うん、多分ね吸いたいんだと思う。
深層心理にあるんだね。
そう、うん、のはあるかな。
面白いですね
みたいな感じです。
なるほど、はい、っていうような感じです。じゃあ次のお便りどうですか、南波さん。
はい、じゃあ、うん、これ読もうかな、うん、神奈川県バイト楽しいさん、うん、横浜市、
はい、
女性、
はい、
10代。
あ、10代の方、
はい、俺ねタイトルがあるんですよ。2チームに分かれる時、
うん、
これタイトルね、
うん、
はい、こんにちは。ベボーベ好きな姉に洗脳されコンプロラジオまでたどり着きました。あ、高校生になりました。
あ、高校生、
高校1年生かね、うんうん、二手に分かれる時、私の人生15年間ずっとグッチージャスと言っていましたが、うん、どうやらどこも使われていないようでした。笑われました。グッチージャスが一番言いやすいと思います。グッとパーで別れましょなんて長いです。認めたくないです。小出さんと南波さんは何派ですか？
あのちょっと待ってくださいね、
はい、
ちょっとまず最初にご案内したいのはですね、はい、大人になると2チームに分かれる時がないんですよないです、2チームに分かれる時がすいません
めっちゃ良くないですかこのお便り。
いいねこれはあのもう大人が忘れてたことだわ、うん、2チームに分かれるっていうこと、うん、もう何年も2チームに分かれてないってこと気づいた今、ね、
しかもさグッとパーで分かれましょうっていうのも、うん、言い方俺知らないわ俺
あ、そう、
うん、そういうのあるあった、う
ん、なんか グーパーかな、グーパージャスみたいな感じ。
ジャスだよね、うん、でもね俺も子供の頃グーパージャスだった。
あ、じゃあ同じ
だ、うん、ジャスってなんだ、
うん、ね、ジャスってなんだろうね
ジャスとかな。
ただスタッフはちなみにあります、あ、関西じゃんマネージャーは、
はいはい、
マネージャー何人でした？
グッドッパって感じですか。へえ、
箕輪田君は
グッパージャス。
じゃあやっぱ世代感もあんのかな、うん、世代、あとエリアか。
いや相当ローカルだと思うこれに関しては。
だってじゃんけんも違うんだもんね。だって
じゃんけんぽん、
いや、インジャンピョイも。
ああ、そうだね、うん、
あのミニモニの歌によれば、
うん、そうだね。でもこれローカルはローカルでも、うん、なんか地方とかじゃなくて本当にその局所的なものが点々とあるんだと思うけどね。
あグッチージャスは聞いたことないな。
ね、15年間
でもグッチーが聞いたこと
ない。横浜市ですから。
そうだよね、
うん、
このグッドッパーで別れましょうも聞いたことないんですけど
ね、
あるこれ、
うん、認めたくないです。
ああ聞いたことある、うん、
あるんだ。で高校、この高校では言うってことでしょ。
ってことだね、うん、2チームに分かれる際に
2チーム
2チームに分かれるかないなあなんかちょっと大切なことをさ、うん、思い出させてもらったしさ、
いい、
う
ん、
でもう一回よく見てみたらさ、うん、ラジオネームだってバイト楽しい。
そうなんだよグッとくんだよこれ。
バイトなんか楽しくないわけ
青春なんだよめちゃくちゃ。
青春じゃん、バイト楽しいんだもん今、うん、 でバイト楽しくて2チームに分かれてるでし
ょ、ね、
できっと最近高校生になってさ、初めてのバイトでバイト楽しいんだよ今、うん、
素晴らしいよね、
素晴らしいな。
もう大人なんてさ、もうこんな別れるとかじゃなくてさ、もう分断とかじゃないですか思想による僕さ、仲良しがもう別れられないから、うん、グッチージャスして、
そうそう、しょうがなく別れてるんだけど、そうそうそうそう、大人になると思想によって分断が起きるからね。そうそうそ
う、ですからもう本当いいですよこれ。
うわ、
癒される本当にこういうお便り、
いい話だわ、
うん、
あ、ちょっとぜひとも今後ともね、コンプロラジオ聞いてい
ただきたいですね。聞いてほしいよね、嬉しい、こういう若い方がお便りくれるの、
うん、はあ、なんか 大切なものを思い出させてもらったわ、うん、アイドルネッサンスみたいその他気になるものも
気になるもの
も、はい、どうですか、あ、じゃあ僕読みましょうかね、はい、京都府、のりしおさん、こんばんは、堀さん、生さん、先日仕事でミスを起こしてしまいました、うん、簡単に言えば100個ぐらい積み上げていた金属製の部品の、うん、バランスを崩してしまい、うん、全て崩壊させてしまいました。
すげえな、うん、
金属製なので一つあたりそれなりの重量があるため、ああ、なかなかの爆音を立てながら崩れていき、うん、地面に転がったそのどうしようもない惨状を見てうわやばいと動揺しつつもふふっと笑ってしまいました。幸いその件はインパクトの割に大きなミスにはならず事なきを得ました、うんうんうんうん、お二人はあまりの惨状につい笑ってしまったことってありますか。
これ、うん、この気持ちなんかわかるわ、
うん
うん、
まああることだよね。あの僕はここまでの、うん、もう でかいミスではないけど、うん、家でカップラーメン作ってて、
うんうんうん、
でそのカップラーメンの上になんか重し のしてて、
はいはいはいはい、
でそれをどうかそって思ったら、うん、その反動でバンって落ちて、うん、その床に真っ逆さまに落ちたんですよ、
うんうん、
でそうしたら、うん、あの蓋がちょうど閉まってる状態で、うん、バンってなったんですね、
うん、
だからカップヌードルだったんですけど、うん、だから真逆の状態で着地した状態、
うんうん、
でその着地したところからじんわり汁が、
う
ん、
そうだね、
うわーって、うん、うわーって漏れ始めたっていうのを見て、うん、もうなんかどうしようもなくてもう笑っちゃったそれは
もうさ、どうにでもなれってなるよね。
そうそうそう、うん、これだってもうさ、俺がこれをどかすためにはさ、うん、もう一回うわーってなる、どうしてもこっからは広がるわけじゃ ん、
うんうんうん、
それをもう覚悟でやらなきゃいけない
と考えるともう見てるしかないみたいな。
そうそう、だしもううまく着地したなと思って普通に笑っちゃったし、
うん、でもさ、この、うん、なんだろう、その金属、でかい金属が、うん、重りのある金属がすごいガラガラと崩れたさ、うん、カタルシスみたいなのは、うん、絶対あったはずだよね、
あったはずだよね、
ね、
でなんかここまでのことを、うん、100個積み上げるわけじゃ ん、
うんうんうん、
積み上げるようなことを日頃仕事でさ、うん、されてたらさ、うん、いつかあるかもなとはさ、多分ちょっと思うよね。
そうだよね、そうだよね、う
ん
う
ん、こんなことあったらどうしようとか思ってたりとか、うん、多分してたと思うんだけど、うん、それが実際起きてみたら思いのほか派手でちょっと面白かったっていうこと
ね、 ね、だから なんかさ、ちょっとしたそういう破滅願望じゃないけど、うん、なんかそういうのって人間が持ってる欲求の一つなんだと思うんすよ、うん、なんかめちゃくちゃに なってしまえみたいな、はいはいはい、
あのあれだね、うん、あのグループ魂 の、
うん、
あのチャーのギターみたいな感じかな。
どういうこと、どういうこと、
あのチャーのギターをダーってやりたいっていう、う
んうんうん、あ、でもそうそうそうそうそう、
チャーさんのギターこうやってラックに何個も並んでるやつ、うわ、んうん、ーってやりたいっていう
あ、でも本当にそうそうそうそう、うん、そうだ、気持ちかったんでしょうねこれ ね、ミスにならずに良かったですけど ね、
まあ、まああと普通に事故にならなくてよかった
ね、本当だよね、そんな重いものがさ、
うん、ってことありました、
うん、いいですよね、こういうお便りね、
もう一個ぐらい言いますか、最後
最後、
うん、南波さんどうですか、
はい、
うん、
これね、パッキンさん男性30代、はい、愛知県、小出さん南波さんいつも楽しく聞いてま す、以前お話ししていたクラップの話とは少し話題が異なるのですが、うん、アンコール待ちのクラップの作法のようなものがあれば教えてほしいです、
はいはい、
というのもクラップせずに腕組みしてたりスマホを触ってたりする人が意外と多くてびっくりしたからです、うん、そういうものなのでしょうか、
うん、
クラップはしないけどアンコールは聞きたいみたいな感じがして不定野郎だなと思ってしまいます、お二人の考えをぜひお聞かせください。
これね、あのハンドクラップ問題っていうのが
ボイシー
時代にありまして、 でそれはまあそれ難波さんからの定義だったんですけど、演者側がね、うん、ハンドクラップを求めてる時にお客さんがハンドクラップをする、うん、でもその後、まあメンバー演者は歌い始めたりするじゃないですか、うん、パフォーマンスしたりする、うん、でそこの間も本当はハンドクラップをしてもらいたいんじゃないか演者側はでそのハンドクラップをなんかみんなすぐやめちゃうから、
そうそうそうそう、演者がやめると同時にやめるみたいなのが気になるって話、
ね、っていう話から、まあ、膨らんだ話があったんですけど、うんうんうん、まあそれとちょっと違うけどアンコール待ちの時のクラップね、確かにね、
う
ん、
これはでも俺不定野郎だなって思うよ、
うん、
お前もしろやって、他の人がやってるから見れるわけじゃん、
うんうんうん、
それをお前はクラップせずに、うん、そのスマホ見てる、
うんうん、
それはそのなんだろう、見てる人は自由でいいって言うけど、うん、なんかそれは俺もそう思っちゃう派かもしれない、
うん、それはなぜかというと、うん、アンコールっていうのは、うん、アンコールだからね、
あ出た、
うん
うん、また出たこの問題提起、うん、
いやこれでも、うん、うちはそういう意識なんですけど、
うん、
アンコール一応準備はしてますよ、
うんうんうん、
でも本編で終わってるっていう意識なんですよ、
本編でその見せたいものっていうのは全て見せたっていうことだよね、はい、
見せたっていう、うん、だからアンコールっていうのはもし、うん、その僕らが本編をやり終わった時に良、うん、くなかったら、うん、怒らないものだっていう、
本来はそうなんだよね、
そうそうそう、
うん、本来はそうだよ、
うちはそうなん、そのシステムを採用してまして、うんうん、だセットリストを考える際にアンコールはっていう話も当然あるよ、
うんうんうん、
とかはあるんだけど、演出上こうなるとかそういうのももちろん組み立ててはいるけど、うん、ただ本編でちゃんと閉まってるっていうのがまず前提、そのアンコールが、
うん、
アンコールがそのなんていうのピークになってないっていう作り方を常にしていて、
うん、
でもしアンコールがなかったら出てかなくていいって思って
る、うん、あでもそのくらいだったらいいけどね、
そうそうそう、
でももう形骸化しすぎていて、うん、そのアンコールに4曲5曲やったりとか、うん、アンコールにこそみんなが求めているいい曲をやるみたいなセットリストになってることってすごいあるじゃない、うん、
まあまああるよね、
だからまあ要はクラップ自体もその中に取り込まれていて、
うん、だお決まりになって待ち時間になっちゃってるからでしょ
っていうのあるよね、うん、実際問題ね、そうそうそう、だしクラップってもともとクラシックとかそうだったと思うけど、わーって拍手で、うん、で拍手が鳴りやまないから戻ってくるみたいなことだと思う、今さこういつの間にか
リズムになるって
なっていくじゃない、
うん、
あれとかももう本当ねそういうものになってしまったっていうさ、
う、ね、
あれですもんね、
舞台とかはねこうカーテンコールの間、まあ、ずっと拍手してて、
う
ん、っていう感じだよね、何回かあって、
う
ん、鳴りやまなかったらもう何回も来てくれ
る、ね、俺手拍子になるのも嫌なんだよね、
あれなんかね、あれはどういう文化なんだろうね、
ね、
うん、でそのだからアンコールどうしてくれっていうのは、うん、そういう意味では僕たちからは、
うん、
そのないもうやっぱここもご自由になんですよ本当は、でもだその呼んでくれるんだったらちゃんと呼んでほしいし、だって僕ら袖で判断してるからね、
うん、ああそうなんだね、うん、
皆さんそうそう知らないかもしれないけど、うん、僕ら袖で、うん、そのうちのその制作の人とかとどうするかっていうのをちゃんと聞いてるからね、うん、
あじゃあ本当に可能性としてやらないこともあるってことだもんね、
ありますよ、
うんうんうん、
くらいの感じでどうするかっていうのは聞いてますよ、でダブルアンコールとかも、うん、それで考える、
ダブルアンコールはなおさらそうだね、
なおさらそうです、
うん、
そうそうそう、ただダブルアンコールもその今回のツアーは、
うん、
それ回ってて、
うん、
いやもうこれはダブルアンコール行っていいなっていうところとかもたくさんあったんですけど、うんうん、ただ今回はダブルアンコールをやらないツアーっていうふうに決めてたの最初から、そうそうそう、なので、まあ、今回はやらなかったけど、
うんうんうん、
でも袖で常にアンコールは聞いてますよ、
なんかその本当に求められてて、うん、これは答えなきゃいけないっていう場面、
そうそうそう、
まあ、それが理想だけどね、
そうそうそう、そうだからダブルアンコールこそそうっていうふうに今もしかしたら皆さん思ってるかもしれないけど、アンコールの段階ですでにそうです、だからそこで携帯を、
うん、
見てる人は、うん、アンコールを待ってない人だっていうふうに僕らは
そうだね
見えます、
アンコール待ちのクラップの作法ってもうお便りに書いてる時点で、うん、もう作法なんだよな、ま
あ、そうだよね、
アンコール待ちのクラップって変だもんね、うん、言い方としてね、
アンコール待ちって言ってるから、
うん、もう待ってるからね、う
ん、アンコール待ちじゃないの、アンコールは皆さんがしてるものなのよ これは
本当そうだわ。
皆さんのアンコールに答えるのが我々なので、
うんうんうん、確かにそうだよな、うん、クラップっていうのもなんかさ手拍子って感じするもんな。
そうそうそう、クラップって言ってる段階、
うん、拍手じゃないもんね。うん、その
アンコールのための拍手ならわかるけど、うんうん、アンコール待ちのクラップの作法って言ってるから、
まあでも、うん、なんかスマホ触って待つみたいなのはなんか俺もああって思う。まあ単純にさ、その良かったものとかにはさ、うん、拍手しようよとは思うけれどもね、うんうん、意外とこういう話するとなんかおっていうね、あの意見が出てきて面白いですよね。
そうですね、うん、はい、引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。はい、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。